第二列王記4章の29節から37節。そこでエリシャはゲハジに言った。腰に帯を締め、手に私の杖を持ってきなさい。たとえ誰かに会っても挨拶してはならない。たとえ誰かが挨拶しても答えてはならない。そして私の杖をあの子の頭の上に置きなさい。その子の母親は言った。死は生きておられます。あなたの魂も生きています。私は決してあなたを離しません。エリシャは立ち上がり、彼女の後についていった。ゲハジは二人より先に行って、その杖を子供の頭の上に置いたが、何の声もなく、何の応答もなかった。そこで引き返してエリシャに会い、子供は目を覚ましませんでしたと報告した。エリシャが家に着くと、その子は寝台の上で死んで横たわっていた。エリシャは中に入り、戸を閉めて、二人だけになって主に祈った。それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口をその子の口の上に、自分の目をその子の目の上に、自分の両手をその子の両手の上に重ねて、その子の上に身をかがめた。するとその子が体が暖かくなってきた。それからエリシャは降りて、部屋の中をあちらこちら歩き回り、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は7回くしゃみをして目を開けた。彼はゲハジを呼んで、あのシネムの女を呼んできなさいと言った。ゲハジが彼女を呼んだので、彼女はエリシャのところに来た。そこでエリシャは、あなたの子供を抱き上げなさいと言った。彼女は入ってきて、彼の足元にひれ伏し、地にひれ伏した。そして子供を抱き上げて出て行った。アーメン。はい、それではイスラエルの歴史294、霊的人工呼吸というタイトルで霊牧師のメッセージを取り継いでいただきます。
はい、シュネムという町に、一人の女性がいて、預言者エリシャに大変よく仕えていたわけですけれども、エリシャはその恩に報いようとして、彼女は、子供がいなかったわけですから、それで男の子を与えるようにしました。でこの男の子は立派に育って、親の手伝いをしていたんですけども、今日のように暑い日だったみたいで、熱中症の重症になって倒れてしまいました。でお母さんの膝元で息を引き取ったとありますから、亡くなったわけですね。しかしこのお母さんは諦めずにエリシャに会いに向かいました。今日はその続きであります。解説ですね。シュネムの女の信仰、シュネムの女がですね、カルメル山にいるエリシャに会いに行って息子の死を伝えたわけです。するとエリシャはですね、最初、ゲハジというしもべのような人がいて、彼に杖を持たせました。でゲハジにシュネムに行って、その杖を使って奇跡を行いなさいということだと思うんですね。この杖というのは、奇跡を起こす権威の象徴でしたから、エリシャがそれで奇跡を起こせばゲハジも同じようにできるはずだということで渡したわけです。ところがシュネムの女は、私は決してあなたを離しませんってエリシャに言います。これはかつてエリシャがエリアに対して言ったセリフです。それを同じ言葉を今度この女性がエリシャに言っています。リビングバイブルではですね、あなた様と一緒でなければ家に帰りませんってあります。つまりですね、エリシャさん、ゲハジでは無理ですよ、あなたが言ってくれないとダメなんですよと言ってるんですね。ゲハジ、名前からなんかあまり頼りなさそうな名前そういったゲハジさんという人がいたら失礼なんですけど、でこの女の人に強く頼まれたので エリシャも一緒についていきます。でもゲハジは二人より先にシュネムに到着して、息子が安置されている屋上の部屋に上がりました。31節、その杖を子供の頭の上に置いたが、何の声もなく何の応答もなかった。シュネムの女が予想した通り、ゲハジが杖を使って祈ったんですけれども、何も起こりませんでした。それでゲハジはエリシャのところに引き返して、それを報告します。この時にエリシャは、ああ、この男の子はもう完全に死んでいるんだと悟りました。で、2番目に、エリシャの祈り。エリシャがシュネムの女の家に着くと、彼がいつも利用している屋上の部屋に上がって扉を閉めます。誰も入れない。それは祈りに集中するためです。そしてベッドに横たわっているこの男の子に、エリシャは自分の体を重ねて祈りました。で、ずっとこう祈り続けていると、息子の体が温かくなってきた。それで今度はエリシャは部屋中を歩き回って祈って、そして再び体を重ねたり、もういろんなことを試してますね。するとやがて子供は7回くしゃみをして目を開けたとあります。聖書で7という数字は神が奇跡を起こした時の印です。はい、つまりエリシャを通して神様が働いて、その死んだはずの息子が蘇生したということを意味しています。まあ、こうしてシュネムの女は一度失った息子を取り戻すことができたんですね。はい、で2番目いきたいと思います。杖に頼らない祈り。このシュネムの女がですね、エリシャのもとに来たときに、エリシャはまあ、ゲハジでもできるんじゃないかと思って、ゲハジに杖を渡してですね、使わしたわけですよ。このエリシャの杖っていうのは、もともとエリアが持ってたものですね。で、エリアもこの杖を使って多くの奇跡を行いました。つまりこの杖というのは神の権威の象徴であり、神の御業が現れる道具でした。もっと昔、モーセも杖を持ってこれで奇跡を行いましたね。つまりこのことは、奇跡を起こすのは神様の力であって人ではないんだということを言いたいんですと思います。人はただ神の権威の象徴である杖を用いたので奇跡が起こったということです。まあ、エリシャもそう思ってたと思います。ですから自分がこの杖を使って奇跡が起こったんだから、自分のしもべのゲハジに杖を持たしても同じように奇跡が起こるんじゃないかと思ったんですね。そういう理屈で使わしました。しかし31節で実際にゲハジは息子の上に、男の子の上に杖を置いてみますが、何にも奇跡が起こりませんでした。つまりここで一つの真理があります。杖があれば誰でも奇跡を起こせるわけではないということです。持つ人にもよるということです。カトリック教会にはですね、ロザリオっていうのがありますね。数珠のようなねものがあるじゃないですか。一度このロザリオを使って祈ってる姿見たんだけどね、なんかこう敬虔な感じがしてね、神々しい感じがしてね、俺も買おうかなとねプロテスタントの牧師がカトリック のロザリオを持ってるとね、ちょっと変かなと思って買いませんでしたけども、何かねこう神聖な感じがしますね。これ持って祈ったらなんか祈りが3倍ぐらい聞かれるんじゃないかみたいなね、そんなことはないと思うんですけども、で他にも十字架のネックレスとか、ね、いろんなアクセサリーとかオリーブ油を使ったりとかですね、やるわけですね。でもこれ自体に何か力があるわけではないんですよ。 こういうものは信仰を後押しするサポートするもの、ね、まあ、別になくてもいいんですけども、なんかあった方がなんかこう信仰が駆り立てられるんじゃないかとか、そういう人は使ったらいいと思いますね。偶像になってはいけないませんが、はい、だから何の意味もありません。ドラキュラがこう十字架を見せたらね、イエーとか、あんなことは本当ではないと思います。エクソシストでもね、神父さんがこう十字架を悪霊に見せたら怯えるとかっていうのもね、それはないと思います。イエス・キリストの権威自体に力があって、それを悪魔を恐れるわけです。でゲハジという人はこの杖を持ってましたが、彼はなんか打ち出の小槌を持ってるかのような感覚だったと思います。なんか杖を持ってて、これをポンって叩けば不思議な力が出て、男の子が息を吹き返すんではないかと、まあ、興味本位でやった。信仰というよりも興味本位でやった。だから何にも力が現れませんでした。使徒の働きのところにスケワの息子たちっていうのが登場します。霊媒師ですね。でこのスケワの息子たちはですね、パウロがイエス様の名前で悪霊を追い出しているのを見て、すげえと思ってね、真似をするんですね。
使徒の働き19章13節から15節。ところがユダヤ人の巡回祈祷師のうちの何人かが悪霊に憑かれている人たちに向かって、試しにシュエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。すると悪霊が彼らに答えた。イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている。しかし、お前たちは何者だ？
はい。スケワの息子たちは、試しに、どんなもんかイエスの名前を使ってみて、信仰もないのに悪霊に向かって命じました。そしたら悪霊がですね、イエスも知ってる、パウロも知ってる、恐るべきやつらだ。でもお前は知らないって言ってですね、悪霊にボコボコにされてしまいました。でこれはですね、イエス様の皆を用いる私たちにも言えると思います。どんなにイエスの名前によってって音声で使っても、その人に信仰がないならやっぱりイエス様の権威が力が現れないですね。見業は起こりません。でエリシャはこの時にあえて杖を使いませんでした。代わりにですね、何としてでも神の力が現れるために神様に徹底的により頼むという姿勢を示しました。エリシャが息子が寝かれている部屋に入るとすぐ戸を閉めました。もう集中するために、祈りに集中するためにね。そして初めに息子の、息がない息子に自分の体を重ねています。こう体と体を重ね合わせてますね。これはエリシャが持っている神の霊をこの死んだ息子に息を送るためです。35節読みます。それからエリシャは降りて部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめる。歩き回ったり上に上がったり、いろんなことやってますね。これは祈りの格闘をしているということです。どれぐらい祈ったかって時間は書いてないけど、多分相当長い時間祈ったと思います。ものすごい格闘したと思います。私も昔ですね、韓国系の教会で徹夜祈祷会っていうのをやりました。夜の9時ぐらいから朝方までぶっ続けで祈るっていうことをやりました。最初の10分ぐらいはですね、あーってこう張り切ってですね、声を出して祈ってたんですけども、だんだん集中力がねなくなりますよ。もう何祈ってるのか分からない、 で時間が経つとだんだん眠くなります。まあ、いろんなところが痒くなります。それでもひざまずいてたけど立ってみたり、もう後ろちょっと歩いてみたりとかですね、もういろんな動きもあるんですね。もうじっとしていられなくなります。でもこれはですね、祈りの格闘をしている証拠です。エリシャもそういうふうに動き回ってるんですね。エリシャとゲハジの大きな違いは、まあ、信仰と言いましたけれども、信仰といっても なんか漠然として抽象的な感じがします。ここで信仰って何かって言ったら、まあ、一言で言えば粘りです粘り、諦めない、祈り続けるっていう姿勢です。エリシャはもう杖に頼るのをやめて、必死で神様に頼って息子を生き返らせてください、それを見るまでは諦めませんっていうね、そういうすごい強い気持ちを持って祈ったんですよ。そしたら、まあ、神様が根負けしたか分からないけど、神の霊的な壁が砕かれて開いて、神の霊がですね、この男の子に流れ込んでいったんですよ。そして死んだ男の子が生き返りました。エリシャの粘り勝ちだったんです。これは私たちもですね、やっぱり粘り強い祈りが必要だと思います。蒼天祈祷もね、もう2年過ぎてますね。あっという間ですね。もう毎日同じノリでね、まあ、みんな大変だと思いますマンネリ化してね、もうだんだん眠いし頭かゆいしね、私もこの病状もあって息もなく苦しいし声も出ません、でもですね、これはやめるなっていうね、内側にこう思いがあります。続けなさい、いつまでですかって言ったら、主が来られるまでイエス様が私たちを迎えに来るまで、やめない。そして私たちが祈ったら、この祈りは地に落ちませんから、必ずですねリバイバルが起こって、多くの人に神の御業が起こってですね、神の栄光が現れると思うんですよ。だから皆さんも粘り強く、途中で諦めないで、諦めたと思ってきたらまたやり直して祈り続けてください。必ずですね、神が祈りに応えてくださいます。アーメン。3番、霊的 人工呼吸。さっきも言ったけど、エリシャは祈りのに杖を使いませんでした。34節、それから寝台の上に上がり、その人の上に身を伏せ、自分の口をその子の口の上に、自分の目をその子の目の上に、自分の両手をその子の両手の上に重ねて、その子の上に身をかがめた。するとその子の体が温かくなってきた。はい、これはもう男の子とエリシャの体を完全に向き合わせてピタリとくっつけましたね。で、まあエリシャは口から口に息を送ったんですよ。霊的な人工呼吸です。創世記の一番最初にアダムという最初の人間がいましたけども、塵で作ったって、これの土を集めて人間の形を作ったって言ってますね。で、実際に人間の体の成分は土からできて、土と同じ成分ですよね。で、それだけでは生きたものではなかったんですよ。どうやったらアダムは生きたものになったんですか。神様がエリシャのように彼に 口と口で息を吹き込まれたので、彼は生きたものになったんです。ちなみに息というのはヘブル語でルア、ルア教会のルア、神の霊ですね。それで人間は生きるようになりました。つまり人間というのは神の霊を受けることで神にあって生きる存在になるということです。そうすると初めて神の栄光が現れる存在になるということです。私たちは今 誠の神を礼拝するために教会堂に集まっています。しかし日本人の 99% は神様なんねえみたいな、誠の神様知らないで礼拝することも知りません。神様に背を向けて人生を送っています。でも生きてはいますですけどね、生きてるようで実は死んだもの、失われたものだと聖書は言ってるんですよ。ですから救い主であるイエス様を救い主として受け入れて、そして神を崇めて礼拝していくときに人は初めて生きたものになっていきます。神の霊が注がれるものとなります。はい、あ、そうですか。自分はイエス様を信じて生きたものになったんですね。そのことは分かりました。だけど何か私を通して神の栄光が現れているようには思えませんけど、なぜなんでしょうって、私は周りに何の影響力も与えていません。はい、まあ、それはお互い様で、そうなんですね。イエス様を信じて聖霊が内住ているのになぜ神の霊が働かないんですか。それはですね、私たちの肉、自分の力の性質が強くて自分の力で生きているからです。ですから神様はあなたを通して聖霊が働くには難しい状態になっているということです。ですから私たちは強くなれっていうんではなくて逆です。弱くならないといけません。民数記の12章1節でミリアムとアロンという人が、モーセのお姉さんとお兄さんですけれども、モーセに文句を言ったんです。なんでかって言ったら、モーセがクシュ人の女と再婚したんですね。なんで あなたにはチッポラという奥さんがいるだろう、なんでまた別にクシュ人の女をめとったのかって言って、その後今まで積もり積もった文句をモーセにぶつけるわけですね。でその後に聖書はこう言ってます。
民数記12章3節、モーセという人は地の上の誰にも勝って柔和であった。
はい、第3番では柔和ではなくて謙遜という言葉を使っています。つまりね、ミリアムとアロンに文句を言われて非難された時にモーセは謙遜だったっていう言葉を付け加えてるわけね。だからモーセは人々に非難された時に謙遜さが現れたっていうことなんです。何をもってモーセ謙遜だったんですか。モーセは人から非難された時に一切自己弁護しなかったんですよ。お姉さんとお兄さんが自分を非難するんですけど、多分相当腹が立つような内容を言われたと思うんですけども、それでも口を開かず弁明せずに黙っていました。そして神の正しい裁きに委ねました。でミリアムとアロンは神様にお尻ペンペンされました。つまりモーセという人は人からの非難中傷に対して全く反応しない人なんですね。まあ、よくこういう言い方しますね。自分に死ぬ。つまりモーセはもう自分の肉が死んで自己主張するのをしなかったっていうことです。自分に死んでるので、あのシュネムの人の女の人の息子のようにもう死んだ状態に寝かされてるので、神様はモーセに自分の息を吹き込んだんです。それが8節にあります。
民数記12章8節、彼とは私は口と口で語り明らかに語って謎では話さない、彼は主の姿を仰ぎ見ている。
はい、口と口で語りってありますでしょ。これエリシャが男の子にやったのと同じ姿ですよ。霊的人工呼吸ですよ。 つまりモーセは自分でもう死んでるので、自分で何かによって行動することがないんですよ。ですからこの無力になったモーセに神様はご自身の息を吹き込まれて、それで神によって行動する人になったんです。それで神の御業が現れたということです。
ヨハネの福音書5章19節、イエスはガラに答えて言われた。誠に誠にあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。
はい、皆さんはイエス様は神の御子だからね、神だから力ある技を行ったんだって言うかもしれないけど、ここで言ってるように自分から私何もしませんって言ってます。すべては父なる神に頼って、父なる神の力で技を行ってるって言ってます。つまりイエス様もモーセ同様に謙遜で、自分の力自分の主張を捨てて、ただ父なる神の言いつけ通りに生きる人だったんです。だからイエス様は自分の力で奇跡を行ったんじゃないです。父なる神の力によって技を行ったということです。私たちも自分に死んで御霊によって働くことで神の栄光が現れます。そうは言っても自分に死ぬって難しいです。どうしても我を張ってしまいますね。皆さんが我を張ることはよく分かってますとか言ってましょう。まあ同類です、同類ね、はい、神様もね、私たちが強情だということはよく分かってるんですね。だから自分で自分を捨てない私たちを取り扱われますね。皆さんの人生にね、あえて神様は解決不可能な問題を起こることを許されます。それで自分の力で頑張るけどどうしようもない、お手上げ、降参します神様っていうふうにさせます。皆さんの周りに手に負えない難しい隣人を送って、ね、もう激しいバトルを繰り返しているうちに、私には手を負えません、この人も無理ですっていうふうにしますね。そのように神様あえて私たちをそういう問題の中において、環境を自分ではコントロールできない、アンコントロール状態に追い詰めます。そうやって神様は私たちの固くなな心を打ち砕いて、そして弱らせて、生殺与奪の権を神様に明け渡すようにさせます。神様参りました、降参です、人生の舵をあなたにお渡しします、どうぞか私を好きなように用いてください、神の霊で生かしてください、ああそうかって言って、実は後ろにスペアを持ってるんですね、ハンドルもっと持ってるんですね、へーへーへーって、まだ生きてるんですね、しぶといんです。私たちの肉っていうのはね、ゾンビのようにしぶといですもう結構謙遜になったかなと思ったらね、難しい人が現れた時にね、隠れてた肉がブワーって出てきてね、悪魔みたいになってね、あれまだ俺こんなんだったのって苦労するんです皆さん、はい、だからこのしぶといゾンビのようにしぶとい私たちを徹底的に神様は練り清めて息の根を止めにかかります、だから私たちは 肉がですね、自分の肉の思いが神様に反抗する限り悩みは続くんですね、その葛藤です私たちの人生は、はい、昔宮沢賢治という人が、私はデクノボーになりたいって言いましたね。皆さんデクノボーって何ですか。 デクノボーっていうのはね、操り人形のことです。はい。神様は私たちを取り扱って、ご自身の御心にかなった神の作品として仕上げてくださるんです。それはね、なんか立派な人間になるということではないんですよ。それは自分が無力にされた人、もう自分の力では生きることができない。だから神様にも生かしていただく以外に道はない。そういう人に作り変えてくださいます。そうすると私たちその時、神様が自由に用いることができるデクの棒になります、ね、普通デクの棒にはなりたくないっていうのが普通なんですけどね。人の言いなりにはなりたくない、コントロールされたくない。でも神様のデクの棒はね、幸せになるんですね。私たちの肉が弱まった時に、私たちが無力で横たわっている時に、神様はご自身の口を私たちの口にくっつけて、神の息を吹き込んで生きるようにされます。その時に私たちは自分でできなかった神の力によって生きるようになります。するとそこに神の栄光が現れます。すると私たちは、私じゃありません、神様ですって、神に栄光を着すようになります。そのような人生に変えていただきます。アーメン。